オンと雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉住智彦です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
いや、すっかり空いてしまいましたね。
すいません、ちょっと私が本を読めずになかなかもたもたしていました。今日は6月9日、
そうですね。前回いつでしたっけ？
だいぶ前ですね。
だいぶ前ですね。
木曜日15時
はい
59分、もう16時になるとこですね。
はい、そうですね。
小泉さんはなんかでも漫画が紹介されたみたいじゃないですか。
そうなんですよ。夜のブランチっていう TBS の深夜番組で、しずるのカズマさんがチリーボーイズをすっごいたっぷり紹介してくださってびっくりしました。大体がちょっと放送できないワードばっかりで
映画版も
触れていただきましたよ。主に漫画です。漫画を紹介するコーナーだったんですよ。
僕番組自体見たことありますよ。あのダウ9万が出てたので、この間ちょっとじゃあそのアーカイブみたいなの見てみますよ。 TVer で、
TVer でまだご覧になれます。僕のツイッターに貼ってありますので、ぜひご覧ください。
よかったですね。
そうなんですよ。だけどね、カズマさんがちょっと俺の漫画なんか紹介して大丈夫かなって心配になるんですよ。
カズマさんね、なんか改名したんですよね、カズマに。
そして池田さんって方だったんですけど、カズマってアルファベットで、改名されてました。
そうですか。
あ、
僕、そういえばちょっとお伝えしたいことがあって、芸人さんに取材されて YouTube 番組出た話を前にしたと思うんですけど、それが公開されました。
おお、なんて番組ですか？
さっきまでそれをクリップしてたのに、
はい、
うっかり閉じてしまったので、もう一回調べていいですか？
はい、どうぞどうぞ。
須藤ジムさんっていう方の、
はい、
須藤ジムさんはね、タイタンっていう爆笑問題の事務所にいらっしゃるんですよ。で、その須藤ジムさんという人がすっごい長時間取材してくださったんですけど、
ほほほほ、
須藤のカメラという YouTube 番組やってるんですね。で、それで家事マスの講師として、第84回に出てます。それで内容がちょっとその私の離婚とか子供について触れてるので、
はい、
この番組の友の会の方でもあんまり言ってないようなことをちらっと言っちゃったりしてるから、
はは
ちょっと拡散しにくいんですけど、でもこの番組聞いてらっしゃる方はぜひ見てほしいですね。ポイントは、その書店で撮ってるんですけど、
はい、
すごい長時間だから時計がすごくこう時間の移動が編集されて短くしてあるけど、
はい、
時計よく見てるとすごい時間が経ってることがわかるという。
へえ、動画自体は何分ぐらいなんですか？
何分なのかな、これ今開くと音が鳴っちゃう気がするんですけど。
なるほど。
そんなに長くもない感じで、阿佐ヶ谷の夜の昼寝が何度も出てきます。
ははは。
僕がちょっと結婚資格という本にこっそり載せてる詩があって、
はい、
結婚資格って単行本のジャケットカバーを剥がすと実は詩が載ってるんですよ。
はあ。
で、文庫本には載せなかった詩があって、
はい、
それを朗読する場所として夜の昼寝を貸していただいたりとか、あとセンチメンタル岡田と頑張る根本くんバンドというのが以前あったんですけど、
はい、
そのバンドで私が単歌を朗読してるっていうのを映像がちょっと取り入れられてたりするのですよ。で、私の芸人活動の話もしてますし、
はい、
相手が須藤さんじゃなかったら話さなかった話ばっかししてるという意味では、ぜひ見てほしいなと思いますね。
それはすごいですね。
ただちょっと子供を息子とかが見たら寄り合えなくなる可能性もあるなとは思ってて、その辺はもうでも覚悟してしょうがないなって。難しいですよね、今ほら、サイバーレイコさんの。
そうなんですよ。娘さんね、僕も散々、育児漫画書いているから、震えてますよ。
なんか、難しいね。
だから最近はね、長男が小児になったから、もう出番ほぼ減らしてない状況くらいになってるんですけど、まあもっと減らさなきゃって思いました。
まあ昔からね、椎名誠さんが息子さんのこと書いてたら怒られたとかね、学物語っていうのとか、そういう話は昔から聞けますけどね。西原さんが人気漫画家で、お子さんのこと書いた漫画がすごい人気だったってことも大きいですね。
なんかもう、育児の名人みたいな感じで、達人みたいに崇められてすらあったじゃないですか。
まあ、あと、特に女の子の生き方みたいなものに提言があったからね。でもその辺難しいな。例えばさ、娘さんがもうちょっ と大人になったら関係性変わるかもしれないじゃない？
いやー、まあそんなのはね、本当そのご本人たちにしか分かりえないことだから、外から何か言っても何の意味もないですよ。
本当だね。でも本当になんか娘さんに安らかなことがあるといいなと思っちゃいましたけどね。
そうですね。
前も言ったと思うけど、西原さんとお子さん二人がいるとこにばったり偶然会ったことがあって。吉祥寺のデパートの屋上だったんですけど、最悪の出会い方だったんですよ。私がスパの仕事で、週刊スパで、
はい、
こう女性のグラビアを撮るっていう仕事だったのね。僕はカメラマンは別にいるんだけど、僕の指示で女性の写真撮るっていうグラビアページの担当してた時があって、
グラビアを毎回持ち回りでいろんな人がやってましたもんね。
そう、その一つで僕がちょっと応援したい女性漫画家さんを被写体にして、その人の仕事が広がればいいと思って提案はしたんだけども、どうしてもグラビアだからちょっとセクシーだったりするわけ。でそれでちょっとエッチな感じの写真をこうカメラマンが撮ってくれてる時にちょうど取り掛かったのが西原理恵子さんで、両手にお子さんを連れててね、最初はあお互い離婚でね大変でしたねみたいな立ち話はしてたんだけど、最後のところでなんかこういう被写体になるような仕事をしてるとバカな文化人と一緒になってしまいますからねっていうふうにその女性漫画家さんに言い捨てて去っていったの、
はあ、
バカな文化人とは私のことね。
なんか水を浴びせられるようですね。
そう、その時のことは確か歩き方が正しくないというエッセイの方に書いたことがある気がします。
あ、
だからそういう意味では僕大ファンで、漫画嫌いっていう本でも西原さんの漫画のこと書いてるんだけど、奥んちっていう漫画のことを大好きでね、なんかそういう意味ではね、ちょっと、ね、悲しい感じの出会い方だったの。
そうですね。
あの時のお子さんが今そんなことになってるとは。
ねえ。
また娘さんがちょっとあれなんだよね、演劇やってらっしゃったみたいで、
あ、
いかにも私が見そうな劇団なの、それが。たまたま見てなかったの、その時は。
綺麗な人ですよね。
どの演劇も何回か見たことある劇団で、でも私が見たことがある時には出てなかったんだよね。難しいね。
そうですね。
ああ
怖い。
本当難しい。だからそれこそ僕もだから息子のことを詩に書いたやつを朗読しちゃったから、気持ち悪いって言われるかもしれないし、こんなことするから会えないんだよって言われちゃうかもしれないから、ちょっと罰が悪いですね。
まあそんなこと言ったってね、何したら会えんのかって話じゃないですか。
そう、だから会えてないからまだちょっと波風が立ったぐらいがいいのかなと思っちゃったりとか
ね。
なんかそのね、詩はね、実は封印してた詩で、昔僕くじけなっていう詩集出した時にね、
はい、
あの ARB っていうバンドの白浜さんっていうギタリストがいるんだけど、
はい、
その方のプロデュース的な感じで僕が朗読する撮影をしたんですよ。で白浜さんはすごくその映像を気に入ってくださって、
はい、
自身の動画として発表したかったんだけど、僕がすごい誇示してそれをやめてくださいって言って、
お
封印しちゃったことがあるのね。
お
だから白浜さんにはちょっとお詫びのメッセージをこの間送ったんだけどさ、
はい、
その時に封印した詩を今回ちょっと須藤さんが、須藤さん自身が離婚家庭に育った子供なんだって。
なるほど。
それでこの詩を絶対伝えた方がいいっておっしゃって、まあ、強く勧めてくださったので、
うん、
ちょっと封印してたけどあえて朗読してみたんですよ。なのでそういう意味でも多分あの本読んだ人でも詩が載ってるって気づいてない人いっぱいあると思うのね。カバーか外さなきゃ読めないし、
うんうん、
図書館かなんかだともうビニールくっつけちゃってるから読めないじゃないですか。
そうですね。
しかつ文庫本ではカットしちゃってるから、
はい、
そういう意味ではね、貴重なあの映像になりました。
あ、
で多分私の映像かあの見られてる数すごく少ないと思うので、
うん、
せめてこの番組聞いてらっしゃる方だけでも見てみてください。
はい、僕は配信はほとんど見ないんですけど見たいです。
ぜひ見てください。後でまたリツイートしときますけども、あの最近でもあと今日あったいいことはですね、小泉さん、吉泉さん、
はいはい、はいはいはい、
僕3月ぐらいに博王堂の仕事で、
はい、
対談したんですね。
おお、
コピーライターの方と。その時のギャラの請求書をいつまでも書けなくて、
うん、
ずっと請求書書いてほしいって頼まれて書けなくて、
うん、
やっと今日投函できました。
よかったですね。
本当にもうすごく大きな仕事を成し遂げたみたいな気持ち で、
はい、
でその時の対談のまとめが、明日公開されることになってるので、この番組の音声を載せた頃にはもう公開になってるかもしれないから、それもぜひ博王堂の広告っていう雑誌のサイトで対談が読めますので、
はい、
ぜひ読んでみてほしいですね。
はい、白の気持ち、
ああそうそう、出ましたよ。
送っていただいて、娘に、4歳の娘に読んで読み聞かせしたんですよ。
はい、
最初はね、素直に聞くんですけど、
はい、
もう一回読むっていうと、僕が読むと怒るんですよ。
うんうん、
自分が読むっつって、読めないのに読むから、もう絵を見た印象を喋ればいいと思ってるんですよ、読むってことが。
あ、でも、面白がってました、そういう絵を見たりとかしては。
まずタイトルをね、言うとき、白の犬って言ってましたよ。
ああ、もう勝手に創作してるんですね。
そうなんですよ。そう、なんかまあ楽しそうに読んでましたよ、絵を見たまんま。
そうか、まあちょっとね、出来事がまだちっちゃい子には分かりにくいかもしれない。
そうですね、
うん、けどそうですか。でもいつか分かってくれるといいな。そうです、白の気持ちという絵本が出たらしいってこの番組でしてなかったでしたっけ。
一回した感じはしますね。
おかげさまで出ました。
はい。
それで今ね、漫画家の内田和弘さんが、ギャラリーで個展をやっていて、
はい。
その白の気持ちっていう絵本の原画展やってるんですね。
ええええ。
でも、本当は、もう終わっちゃうはずだったんですけど、
はい。
事情で延期になることになったらしいので、
へえ。
まだまだこれ聞いてる方で、東京に行ける方は、四ツ谷三丁目から、ガモ寄りのギャラリーエイジューさんってところでね、
はい、
あけぼの橋からも歩けます。
おお、
エイジューさんはカフェが1階にあって、
ええ
ハムトーストが美味しいので、
はい、
ぜひハムストーストを食べて内田和弘さんの原画を見てあげてください。
はい、
あとはその内田和弘さんと目黒雅也さんと増野浩一で、
はい、
一人一人一人展っていうのをやったんですよ、高円寺で。それはもう終わったんですけども、
はい、
今ウェブサイトで、原画を販売中ですので、
はい、
東京じゃない方もウェブサイトを見て、
はい、
ブリューブックスさんというところのオンラインショップを見ると一人一人一人展といって増野浩司の短歌に内田さんと目黒さんがそれぞれ絵をつけたという3人がかりで1枚の絵を作ったものを売ってますので、
はい、
ぜひそれもご覧いただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。はい、
残念ながら今回で解散です、一人一人一人は。
ああ。 須野さんはなんかでもずっと体調崩してらっしゃったんですよね。
そうなんですよ。なんかちょっ
と体調方針ですか。
いや、ちょっと本当に申し訳なかったんですけど、なんか本当に2週間ぐらいかな、やっとマシになりました。本当に2週間ぐらいでも熱はないので、
はい、
コロナとは思えないんですけど、
うん、
もう体温計3つ持っていつも3つ測ってるんですけど念のため、結構ばらつきがあるんで体温計って、
なんかすぐ変わりますよね。
そうだから電子体温計2つとあとこう水銀の体温計1つ持ってて、
あ、
全部で測ってるんですけど、
はい、
ずっと平熱なんですよ。でもなんかすごい具合悪くて、背がなくてもコロナってありえるのかな。
なんかあるかもしれないですよね。
うん、分かんない。でもまあ
倦怠感はあるんですか。
いや、なかったの。だから調べる限りはコロナの症状では全然ないんだけど、
あ、
なんかだいぶ調子悪かったのがやっと本当昨日ぐらいからマシになってますね。まあでもなんかなんやかんや仕事をいただいて、こまごまとしたこといろいろやってるので今、
はい、
そういう意味ではありがたいなと思いますけどね。その 人から会ってほしいって話が結構来たりとか、でも今一番私の中でこうやんなきゃいけない大きな課題がですね、
はい、
前から言っていた小平の家をね、
はいはいはいはいはい、
もう私住もうかなと思い始めた。
ああ、一番いいじゃないですか、家賃が浮くから。
そう、ただとにかくゴミ屋敷寸前なので、
うん、
ありとあらゆる部屋に結構部屋数多いんですよ。でもありとあらゆる部屋に荷物が大量にあるんですね。だからもう誰か、僕と誰かシェアしてその片付け上手の人に住んでもらって、
はい、
もうその家賃とかはいいから代わりに片付けてくんないっていう人がいないかなと思って呼びかけたいんです。
いいんじゃないですかね。
もしこれ聞いてる方で、自分はもう片付けのために生まれてきたような人なんです。こんまりさんの生まれ変わりかもしれませんって人がいたら、
ただ家がないだけの人だったらね、内田さんがいるんですけどね。
あ、そうそう。内田さんは最も来てほしくない。片付ける逆になっちゃうから。
そうですね。
だって物を減らしたいのに、大量の荷物がある。うん、内田さんは最もダメなんだけど、あと、その、難しいんですよね。その、あんまり僕とかのファンじゃない方がいい。この番組を、吉住さん目当てで聞いてるような人が良くて、
はい。
もっと打算的に片付け上手で、家賃を浮かしたくて、で、私のその家がね、一橋学院ってところにあるのね。国分寺までは便利なんだけど、国分寺から一橋学園って一駅あるんですけど、
はいはい、
結構長い一駅で、割とね、歩くとものすごい時間、1時間ぐらいかかるのかな。
5キロぐらいですかね。
なんかね、自転車だと30分ぐらいなんだけど、ちょっと大げさに言ってるかな。でも結構あるの、距離が、
はいはいはい、
それでその一駅がすぐ終電なくなっちゃうんですよ。
それ
が本当に憂鬱で、いつも、
はいはい、
なんかこうそっからマスの書店に通うの大変だなとちょっと思っちゃって。
はい。
ただ庭もあるし、駐車場も一応天井ないけど駐車できるから、
はあ、
多分バイクとか乗ってる人とかには便利なんだと思うのね。
あ、今ね、Google マップで検索したら、徒歩で31分 2.5 キロって書いてます。
あ、本当。でもね、僕の長い足で歩いてももうちょっとかかるよ。
2.5 キロか。31分。そうですね。
まあ、そっか、駅から自分家もあるからかな、10分ぐらいあるから、
まあ、新宿から中野駅まで歩くと1時間ぐらいでしょ、50分ぐらい。
ああ、なんかね、でも多分むさびとかの学生さんだと便利なのね。
そうですね。あ、東京学芸大じゃないですかね。
ああ、学生大
もあるんですか。
なんかそういう人で、
はい、
家賃浮かせたいけど片付けは上手な人がいたらいいなと思ってるんだけど、今でも3人ぐらい興味持ってくれてる人がいるんだけど、
うん、
でもそのやっぱり関係性として難しいなと思うんだよね。
はい。
あんまりそのシェア難しいよね、きっと。ただ僕、
そうですね、
基本的に真っ白すべてにいるから、
うん、
あんまり寝に帰るくらいかなと思うんだけど、
うん、
まあ、まず片付けが大変だなっていう感じです。
松野書店から電車で何分ぐらいなんですか？
まず魔女の書店からだと多分もしその小平の一橋学園の家に帰るときはもう阿佐ヶ谷までまず歩いて、阿佐ヶ谷から国分寺まで行って、
はい、
それでそこから一駅なんですよ。
でもですか、
多分ナビタイムとかで調べると案外近いんだと思うのね。
30分ぐらいですか。
今ね、南阿佐ヶ谷から一橋学園まで調べたら、
はい、
結構40分ぐらいで着くんだけど、もっと最短距離で言ったら30分とかに書いたんだけど、こうやって言うと僕が遠い遠いって言ってるのがわがまんべたっていうのが聞こえないけどね。でもなんかもう精神的に憂鬱すぎて。
増野さんがとにかくここの小平の物件を嫌ってるっていうのはひしひしと伝わりますよ。
本当にそう。なんか心のもうなんか壁があって。
そのなんか心の中の増野さんとその小平市の物件の距離感が、
そう、
現実を歪めて
もう1時間とか
感じさせて、国分寺駅から一橋学園までが1時間に感じるんじゃないんですか。
あ、だけどその電車なくして歩いたこともあるから、その時はいくらでも30分じゃつかなかったですね。
迷ったんじゃないですか。いや、
僕の体力がないせいもあるかもしれない。だから、ゲンチャリとかの人は全然近いんじゃないかな。
そうですね。
でも、例えば国分寺が職場ですとかさ、そういう人にはいいと思うんだよね。あと、まあ、植物を育てることも、庭があるからできるんだけど。
やりたい放題ですよ。いいじゃないですか。
とにかく荷物がさ、もう、無人の家なのに荷物だらけなの。で、ほら、内田和弘さん家のゴミ屋敷を片付けるのも大変だったけど、それよりはもう何倍もあるから、内田さんの家広かったけど、それでも、3倍か4倍はあるから、2階建てだし、結構な大変さですよ。まあ、そこまで荷物、内田さんちょっとない
けど。使う部屋だけまず片付けたらいいんじゃないですかね。
それもね、辛くてね、まず父が亡くなった後の父の部屋とかさ、本当に片付けなきゃいけないんだけど、全然進まないよ、気が重くて。
だから、増野さんが使う部屋だけ。
だから、使うとしたら父の部屋なんだけど、
あ、そう、
今ね、和室しか使ってないのね、2階の和室しか行ったら使わなくて、
はい、
たまに空気入れに行かなきゃなんないのね。
ええー。
なんで行ってきたんだけど。
はい。
そう。でも本当いつも行くときは気が重くて、
はい、
帰りはすごく素早く帰れるのに。
せっかくご両親が建てたお家なんだからもっと好きになってくださいよ。
催眠術を受けるべきかな、僕。なんでこんなに嫌なのかわかんないんだよね。
なんででしょうね。
あ、でも僕だから、両親が大阪に行ってた時代があって、本当に一人で住んでたこともあるの。
はいはい。
その時はまだ建て直す前だからもっとボロかったんだけど、その時に空き巣に入られたんだよ。僕がピアノのある部屋で 寝てたら、
はい、
本当にガラス割られて中に空き巣が入られて、ガラスが散らばってて、なんかいろんなものを取られてたのね。
あ、
だから起きてガラスまみれだったのを気づかずに裸足で歩いちゃって両足に刺されちゃったんだけどさ。
怖
っ。両足に刺さったことがありますかっていうぐらい怖さが怖かったんだけど、
ダイハードっていう映画でブルース・ウィルスがそんな感じでしたよ。
たださ、それがさ、もう気づかなかったのね、寝てて、
はい、
もしも気づいてたらかえって命が危なかったかもね。
そうかもしれないですね。
それでそれもあって立て直したんだけど、立て直した後にも実は母が置き引きに遭ってるんだよね。あの、なんか現金を下ろして、
はい、
家まで来たの時に、多分つけられていて、玄関のとこに置いといた現金盗まれたんだっていうの。
うわぁ。
とか、なんかもう、しょうがないね、家ってね、そういうこと。
ちょっと治安が悪いんですか。
まあ多分、人目があんましないから、わかんない。
東京の割になんか人気がないから、犯罪が起こりやすいのかな。
もうでも今はその金目のものなんかないから、いらない荷物しかなくて、あと母が僕のために買った着物とか、
うん、
僕の意もしない架空の彼女のための着物とかがあるのね。
なんかね、時をかける少女の深町くんのおじいちゃんとおばあちゃんがそんなでしたよ。
そうで、僕姉がいて妹がいるから、姉の身長か妹の身長に合わせればどっちかが着れるのに、どっちの身長でもない適当な身長の着物を作っちゃったりして、僕の彼女ができたらとかいう頭のどうかした感覚で買った着物を、だから絶対着物屋さんに騙されてると思うのね、
はい、本当ですね、
うん、そういう悲しい思いが詰まった着物の置き場とかね、父の荷物が大量にあって油絵がいっぱいあったりとか、
あ、
絵描く人だったから父が、
ははは、あとはもうさ、お父さんの、あの 自作の絵画なんですか、
そうが大量にあったりとか、あとそのもう両親とも年で目が悪くなってって、
うん、
汚れてても気づかないのか、
うん、
割と全体的にそこまでボロくないのにくすんだ感じなのね。でなんかこう僕がたまに行って指摘しても、いや綺麗じゃないかって言ってたから父とか、
うん、
目がもう悪くなってたんだと思うんだよね。
ああ、僕もね、妻にね、足元とかすごいゴミが散らかってて、もう僕も本当見えないんですよ。
ああ、目が悪くて？
そうそうそうそう、メガネで、昨日新しいメガネ作ったんですけど、うん、そしたらますます手元が見えなくなったんですよ。
なるほどね。
遠視だから。
まあでも。
近視。
うん、年を取るとそうなってくんだと思うんですよ。それでね、トイレは1階と2階に1個ずつあるし、普通にお風呂もあるんだけど、正直だからもうその家に行った時にはお風呂入んないし怖くて、もうだから風入れて帰ってくるぐらい、
怖い、お化けが出そうなんですか。
もう雑草ぼうぼうだしね、
お風呂が
今はね、うん、お風呂はちょっと使ってないから怖くて使わないからあともう駐車場にもこうドクダミがびっしりとか。
ああ、ドクダミ臭いですからね。
それでもうちょっと時々草むしりを頼んだりしてるんだけどさ、シルバーセンターの方とかに、もうそれももうなんか友達にバイトでやってもらおうかなみたいなレベルなんですよ。
はい、
あ、とにかく片付け上手の人が知り合いたいかな。
なるほど。
すいません、こんなことにラジオを使ってしまって。
ぜひ、片付け上手の方、マスノさんにご連絡ください。
ぜひご連絡ください。私に興味ない人がいいな。
そうですね、僕の漫画が好きで、
うん、
このラジオを聞いてらっしゃる方。
そうですね、漫画の話で盛り上がるような人がいいですね。
僕の漫画読んでる人はいかにも部屋が汚そうですけどね。
まあ、難しいね。僕、自分自身の、部屋はそこまで散らかさないんだけど、片付けは下手なことは確かだから、本当自分の狭い部屋でも綺麗に保つのに大変なのに、一軒家かってやっぱ憂鬱になっちゃうんだよね。
なるほど。
あ、でもまあちょっともうインボイス制度も始まってしまうし、
はい、
フリーランスとして贅沢言ってる場合じゃないのかもしれないなと思って。
まあね、僕、あのね、この部屋を見られたら、お前がって言われるかもしれないですけど、
うん、
片付け自体は別に苦手じゃないんですよ。
片付けってね、自分のものじゃないとできたりするんですよ、かえって。
ただ、やる気が起こらないだけで。
そうか。
そう、片付け始めたら、僕もとにかくね、物はガンガン捨てるんですよ。だから割と短時間で結構綺麗に片付くんですけど、それをもう何ヶ月単位でしかやんないからずっと汚いんですよ。
難しい問題ですね。
そうですね、やる気がない。
あ、でもちなみに6月6日でマスノ書店がもう10周年なんですね。
おめでとうございます。
だからそのマスノ書店の
明日じゃないですか。
うん、そう。だから、もう終わったんだけど、6月6日って。
あ、6日か、6月10日かと思った。
うん。だから、10年やってて、大してオープンしない店なんだけど、
ええー。
マスノ書店の今後も考えたら、
はい。
なんか、 小平から通う方が長続きするのかなとかね。
そうですね、コストがね、うん、そう、やっぱ経費は大事ですよ。
そう、まあ以前松野書店をそもそも小平の家に作ればって言われたこともあるんだけどね。
そうですね。でも誰も、そしたら家賃ゼロですよ。
誰も来ないよ、そんな店。
もともと誰もあんま寄せてないからいいんじゃないですか、ね。
それはそうなんだけど、でも僕がもうちょっと、田中小山さんぐらいの人気があれば、
はい、
みんな来てくれるかもしれないけど、まあ、それすでに。
それは誰ですか？
あの、田中小山さんっていう作家がいて、
はい、
そういう人だと、すごくね、強い人気があるから、
うん、
どんなに偏僻な場所に家があってもみんな行くと思うのね。
なるほど、
うん、
そうですね。なんかそういう不便さを逆に魅力にするみたいな、
うーん、難しいね。
できるわけがない。
いやだから、いや人によると思うんだけどね。せめて国分寺にあれば家が、
うん、
国分寺だったらギリギリ中央線だから来てくれるかもしれないけど、
はい、
もう嘘ついて国分寺徒歩30分って書いておこうかな。
そうですね、よくそういう不動産屋の
あるある
表示がありますよ。
うちのすぐ近くの家の物件が国分寺徒歩30分って書いてあった。そういえば昔、
は
あ、そういう意味ではさっきの僕の発言はいかに自分の家が遠いかを主張するたびにちょっと嘘が入ってましたね。
そうですね、
うん、まあでも実際に30分じゃいけないと思うけどね。
2.5 キロですよ。でも30分ぐらいですよ。
そうなのか。ゲンチャリとかバイクとか乗ってるといいのかもね。電動自転車とか。
もう一瞬で着きますよ。ただ南阿佐ヶ谷駅から検索したら16キロぐらいあるので、うん、なかなか遠いですね。
そうでしょ。
うん。
やっぱちょっと旅気分だもん。いつも帰るたびに。
ねえ、だからね、16キロバイクで走ったら、あの、車だと52分で出るんですよ。
うん。
でもこれ、あの、交通状況を反映した現時点での最短ル、最速ルートだから、朝夕のラッシュ時もっとかかりますよね、きっとね。ね、
そうなの。で、ほら、軽井沢の山小屋を僕の高校の友人が買ってくれたんだけど、
ええ。
彼はバイク乗りだからすごく、もう軽やかに軽井沢に行ってるみたいなのね。
なるほど。
そういう人にはきっといいんだろうね。僕、
そうですね、
運転もできないから、
うん、
電車で行くしかないし、
うん、
みんなイメージとほしいんだけどさ、雨の日とかがすっごい憂鬱なわけですよ。
嫌ですね。雨は本当、車社会でよかったっていつも思いますよ。
うん、雨の日にその書店からまず JR 阿佐ヶ谷まで歩き、そこから中央線で国分寺まで行って、さらに一駅乗って、さらにそこから歩くのね。
もうやだやだ、荷物がびっちゃびちゃ。
そう、もう本当に今日は行くのやめようかなと思っちゃうと思うんだよね。なんかもう人生を見つめ直してますよ、そんな感じで。
そうですね。
自分の気持ちがそこまで重くなるのに住んで大丈夫なのかなとか。
はい、じゃあそろそろ今回の課題の、はい、本の方に行きますか。
そうですね。映画と本ご覧になったんですね。
そうですね。
明け方の若者たち。
明け方の若者たち。あれ、どこ行ったっけな、見当たらないぞ。あれ、この辺に置いたはずなのに。
小説は、勝瀬雅彦さんという、
はい、
1986年東京生まれの方の初めての小説。
ああ、いかにもなんか東京の人って感じの内容でしたよ。
そう。で、映画版が松本花監督で、北村匠海さんが主演。
そうそうそうそう。あ、足元に落ちてました。明け方の若者たち。
で、僕は映画を見てすごいいいなと思って、
はい。
後から小説読みました。
はい、僕もそう聞いたので、映画を先に、まあ映画が先に見れる状態の時は映画を見ることにしてるんですよ。うん、そうしないと後で映画見ると、なんか答え合わせしながら見て、あんまり面白いかどうかよくわかんなくなっちゃうことがよくあります。
なるほど。でもあんまり小泉さんはピンとこなかったです。東京人の人っていう感じ？
まあ映画があんまり面白くなかった。
そうなのか。僕はたまたまその時に青春っぽい映画をいっぱい見ちゃったせいで、企画の中で一番面白かったんですけど、 まず何東京の学生っぽい感じとかが全然しっくりこなかったです。
いやなんか登場人物と、まあ、役者さんの感じとかがなんか全然マッチしてない感じがしたんですよ。
そうなのか。
なんか冴えない若者っていう体なのになんかすっごいかっこいいし。
あ顔がね。
そうまあそういうもんですけど。
そんなに冴えない設定じゃないんじゃない？だって結構そこそこいい学校の学生で、
しかも明治大学ですよね。そう。
あと勝ち組として、志望企業に受かった人たちだけでコンパしたりしてるんだよ。
でも、そういう陽キャじゃないじゃないですか。そういう、そこでワイワイやってる人を横目で見てるようなキャラですよ。
でも主人公の男の子は、演劇をほとんど見たことがないというところから、あんまりサブカルな人じゃないよね。
まあ音楽はむっちゃ詳しいですよ。
でも音楽も、その、割とメジャーな感じじゃない？
そうですね。流行り物ですね。
うん。だからそう考えたときに、マニアックなサブカルな人じゃないと思ったのね。
まあそうですね。
うん。だから、マニアックじゃないから、どっちかっていうと、こう、なんていうのかな。多数派っていうか人気者側じゃない？
まあでもぐじぐじぐじぐじしてるじゃないですか。なんか陽気にはしゃいだりとか全然しないですよ。
まあね。
そんで、なのにもかかわらず、その、もう一人の親友の直人っていう井上祐樹さんっていうすごいスラッとしたかっこいい同じ会社に入る人と一緒に、いつか渋谷ジャックしたよな、渋谷ジャック最高だよなとか言うんだけど、そのセリフがまあなんだこれって思ってそんな人らって思ったんですよ。そしたら原作にそんなセリフないんですよ。
なんかでもさ、何者かになりたいみたいなさ、割と若者がみんな思うことなんじゃない？
なんかね、でもね、それが渋谷ジャックなのみたいな、なんかそらぞらしいって思ったんですよ。
そうか、手厳しいな。僕はそのあ、でもこれネタバレがどうしても避けずには語れない映画なんだよね。
まあネタバレも何もあんまりない感じはするんですけど、まあ一番大事なのは彼女の秘密ですよね。
うん、
それは
もう言っちゃっていいのかな。
いや、それはまあもうちょっと後で言った方がいいと思います。そう、そんでね、まあストーリーもすっごい退屈だったんですよ。
なんか僕は小説版読んだ時に、案外ストーリーのない話だなと思った。
小説はね、ストーリーがなくても、一人称で内面を延々語っていくから、すごい充実感があるんですよ。
なんかさ、
映画は一人称が、モノローグとか全然ないから、なんかただ、場面とか、時間の移ろいを映し出してる、並べてるだけみたいな、で、物語にこの先どうなるのみたいなのが、なんもなくて、で、彼女と途中で別れるんですけど、その後、この彼女をもう振り向かせるとか、よりを戻すために四苦八苦するのか、よくこっからドラマが始まるんだなって思ったら、そうなの、なんもないんですよ。
そうか、僕そんな期待一切しなかったからな、やっぱり。
ドラマ性を期待してみると、もう本当に退屈なんですよ。
そうか、やっぱり吉住さんは案外そういう話の展開は大事な人ですね。
そうですね。まあだから、どこにドラマとしてのポイントがどこにあるのか、なんもないまま終わっちゃったみたいな。
そうか、僕はなんだろうな。たまたま見た映画がね、
うん、
僕たちはみんな大人になれなかったと、
はい、
ちょっと思い出しただけと、明け方の若者たちだったんだけど、全部共通点がもう青春が終わっちゃった人から振り返ってる話なのね。
そうですね。
うん、それで小説版もそうだった。小説版僕さ、別に悪い意味じゃなくて、すごくエッセイ的な小説だと思ったんだけど、なぜかっていうと必ず現在からの回想から始まるの。
あ、そうですね。
全部の章がそうで、短い短編章がくっついた小説なんだけど、まず今のことが語られて、あの時の自分が語られるっていうパターンでずっと続くんだけど、だから出来事も時間軸というよりは 本当にその恋人の記憶を思い出していって語っていくっていう感じで、
うん、
かつ秘密が真ん中ら辺で明かされるんだよね。
そうなんですよ。
それで僕は映画見た時に、結構僕その秘密がある話嫌いで、だって隠してるだけじゃんと思っちゃうから、
はい、
先にさっさとそのことを言ってよって思っちゃうタイプなのね。でもこの映画に関しては案外嫌じゃなくて、
まあそんな大した秘密でもないですからね。
うん、でもバッティングセンターでさ秘密が明かされるじゃない？
はい。
あのシーンとかすごいいいなと思ったよ。
あ、
そしたら案外原作通りだったから、
はい、
小説読んだ印象は、あ、原作かなり忠実な映画だなってちょっと思って、
はい、
でもやっぱ情報量は小説の方が多いから、やっぱ映画から先見てよかったなって思った。
そうですね。
で、小説は正直心情が詳しく書かれてしまってるからこそ、自分とは全然違うタイプの主人公だったから、あ、自分はこんな恋愛したことないし、思考回路が全く違うから、
うん、
共感は全然ない感じだった。
まあ俺もないですね。
うん、だけど、
登場人物全員全然好きな感じがなくて、
その、
ヒロインである彼女も、まあ、すごい魅力を感じてみると楽しいわけじゃないですか。
だね。
なんか感じも全然良くないし。
そうですか。僕は割と普通に良かったけどな。まあ、
普通になんか素敵なお嬢さんなんだろうなって感じで、自分にはまあ特に関わりのないタイプだなって思いましたよ。
まあだから、すごく無粋な説明として話すと、まず、
うん、
学生の男の子がコンパで、
うん、
もう内定が決まってる勝ち組のコンパで女性と知り合うんだよね。
うん、
それで女性の方から二人きりで飲まないって誘いがあって、
うん、
それで公園で飲み始めて付き合いが始まって、
はい、
で男の子の方がどっちかというと夢中で、
はい、
女性の方が立場が強くて、
ちょっと年上なんですよね。
そうで、ずっと振り回されてるってことで、で、まあ別れが来ちゃって、そのことですごくボロボロになってしまった主人公を親友が助けてくれて、
はい、
で、ずっと主人公はこんなはずじゃなかった人生っていうふうに後悔してて、
うん、
それで仕事もやってみたら、大手企業に入ったのはいいものの、
うん、
ものすごくやりがいのない退屈な仕事だったと、
うんうん、
で友人たちは転職したりしちゃってて、自分はどうしようと思ってたりするっていう話じゃない？
そうですね。
それで僕はやっぱり小説読んで思ったのは、
はい、
あんまり自分会社員だったこともあるけども、あんまり退屈だったことないので、人生が。
そうですね。
僕にとって退屈っていうのは、作品が退屈とか言うけど、
うん、
合わない時の作品は退屈だけど、
うん、
人生で退屈を感じないのね、あんまり。
はい。
だから、こんな会社員やってて、こんな人生じゃなかったと思うっていうことはまるで共感できなかったから、そこはちょっとね、むしろ映画版よりも小説読んだ時に、あ、みんなこれが共感するぐらいみんなしんどく生きてるのかなっていうのはまず思った。
なんか申し訳ない気分になりますよね。
あとは女性を好きになる感じが自分と違くて、
うん、
振られた時の感じも、
うん、
僕世間からは元妻のことばかり言ってる男と思われてると思うのね。
はい。
でも本当言うと恋愛的な気持ちはもうかなり離婚の時に終わっていて、子供には会いたいけども全然元妻のことは引きずらないタイプだったの、本当言うと。
はい。
でも、みんなが増すのは本当は、前の奥さんに未練があって、子供を出しにしてるだけだとみんなが言うのね。
はい。
なぜなのか分かんなかったんだけど、これ読んで思ったのは、
うん、
もしかしたらこういう恋愛をしてる人たちにとっては、未練を持つのが当たり前だから、
うんうん、
そうじゃない僕のことが分かんないのかなって思っちゃうぐらい、
うん、
自分と違うって思った。
そうですね、うん、僕はね、妻と別れそうになった時ものすごい苦しかったから、
分かりました、
別れちゃったらこの主人公みたいになるかもしれないです。
そうか、僕自分で恋愛経験がまず少ないのと、あんまり人好きにならないから、あと振られて自分に気があるの、まだ気持ちが残ってるのに振られた経験っていうのもそんなに数ないし、この話のポイントって男女逆だと平凡だと思うの、
うん、
男が振り回すタイプの男で、
はいはい、
年上の男で、主人公の女の子を振って女の子が苦しむ、
はい、
ですごく陳腐な話だと思うのね。
そうですね、
それが男女の力関係が逆転する感じが、
はい、
多分ちょっと 今なんだと思うんだよね。
なるほど、
うん、それでもうネタバレを言ってもいいかな。
いいんじゃないですかね。
これ以上聞きたくない人はここでやめてほしいんですけど、
そうですね、
真ん中ら辺で、
はい、
映画でも小説でも、バッティングセンターでネタバレがあるんだけど、
はい、
実は女性は既婚者だったんだよね。
そう、旦那さんは外国になんか単身赴任してるみたいな。
そう、で、そのことを最初の出会いの時からもう知らされていたにもかかわらず、
うん、
途中までは語られないんだよね。
読者には知らさないんですよ。
ずっと彼女の魅力的なところを書いていて、本当は最大結婚してるから自分とは続かないってことを知っていながら付き合ってるんだけど、真ん中ら辺まで隠してるんだよね。
はい。
だからその辺が、まあ、騙しといえば騙しなんだけど、それも男女逆だったらさ、男が最大者で、
うん、
で女の人が学生でっていうんだったら本当に陳腐じゃない。
そうですね、
それが逆になってるところがやっぱりちょっと新鮮なんだと思った。つまり男側が学生で、で綺麗で好きだった女性が実は夫がいて、
うん、
それを我慢して付き合ってたんだけど、
うん、
一方的に女性からもう距離を置かれちゃってずっと引きずっていて、でしかもボロボロになった主人公に親友とかが手伝ってこう応援してくれて、
うん、
で風俗に風俗をおごってもらったりするわけじゃない。
あの場面面白かったですよ、うん、親友がねお金をね握りしめたままずっと道を歩いてるって、
うん、最初そうそう
隠せ隠せって思って 2,3 万円ずっと手に持ったまま歩いてるところが面白かったです、
うん、あれもさ、僕自分は男だから自分はあんまり風俗は経験ないんだけど、なんかあいい友達だなとか思って見ちゃったけどさ、女の人とかは嫌な気持ちになるのかな。
さあ女の人じゃないからさっぱりわかりません。
なんかでも映画監督の方の解説読むとさ、松本香菜さん
は、
はい、香菜さんか、
はい、
自分がヒロイン側の気持ちだったんだって。
あ、この文庫本の解説で書いてあったやつですか、うん、もう忘れちゃ
ったな。だからこの小説を気に入ったのはヒロイン側が自分だと思ったんだって、っていう視点で作られた映画なんだよね。
なるほど、
うん、僕はなんかね距離感とかことがすごいいい映画だと思って、
うん、
そのいくつか見た映画の中で一番才能あるなと思ったの、この映画監督の方、うん、
まあね、この映画見て、まず映画のことですけど、
うん、
渋谷ジャックしようぜっていう会話がなんかもう気持ち悪って思ったんですけど、うん、その後フジロックの日程で、
うん、
彼女と主人公が豪華なホテルに泊まるっていう場面もって思ったんですよ。
あ、小説だとそこが明かされるね。
そう、それが小説だと実はいろんな条件が悪い方に重なってそういう選択肢になってしまうっていうのが自然に流れであったんですよ。だからこの映画だけ見るとなんだこのなんか不合気取りの若者はよってイラッとするんですけど、原作は違います。
原作だとね、まずなんか車のレンタルカーのキーをなくしちゃうんだっけ。
そうです。
それでしょうがなく、
うん、
貧乏なのに超豪華な部屋に泊まるんだよね。
その部屋しか空いてな
くて、
そう、
なんか本当に一番金持ちが泊まる部屋に泊まるしかなくて、もうでも 彼女の提案もあってもう止まっちゃうよってことにな
っちゃう。そう、開き直って楽しもうっていう。なんか、
あそこは良かったよね。だから、
微笑ましいエピソードなんですよ。
あのエピソードはいい、小説の方がいいよね、実はね。
うん、なんでそれをこんななんか吹き上がった若者みたいな表現にしちゃうのかなって思ったんですよ。
そうか、僕はあんまりそこ気にせずに見ちゃったから、ただ、それは確かにチェリーボーイズの原作者の小泉さん、吉泉さんは、
はい。
そう思わなきゃダメだね。
そうですね。
すごく腑に落ちます。
はい。
うん。まあ、それだよね。そこで共感するような人だったらあんな漫画描かないから。うん。とか、たださ、小説読むととても丁寧な心情が描かれていてさ。
はいはい。
あんまり男の子側がこんな風にうじうじという気持ちをさ、書く、新鮮な気がしたけど、そこはちょっと。
そうですね。だからね、小説の方がグッとくるんですよ、映画より僕はずっと。うん、
なるほどね。それでも、あ、時代だなと思った。はい、多分これが共感されるような感じな、時代がなってきてるのかもね。あと固有名詞がまたさ、
そうですね。
ね、バンドがいっぱい出てくるし。
バンド名とか全然もう分かんないですね。
僕も後半に出てきたピローズはすごく知ってるけど、僕が音楽ライターだった時から取材してたからピローズは、あ、ちなみに僕の本のデザインの8割やってくれてる篠田直樹さんって人はピローズの ある時期のジャケットデザインを全部やってるから、この本に出てくるピローズの曲、ハイブリッドレインボーの、
はい。
頃のロゴとかも多分、その僕の友達の篠田直樹さんが作ってるの。
おー。
だから本曲、この曲とかとっても身近な曲なんだけど、でも他のバンドがちょっと自分と世代とか違うから、ちょっとわかんなかったんだよね。
僕もね、アジアンカンフージェネレーションから聞いてないですからね。
まあでも、それは僕も一言じゃないぐらいそんなもんですよ。
ラッドウィンプスも全然前世しか知らないですしね。
うん、僕は。
ラッドウィンプスでしたっけ？全然前世。
全然前世。確かそう。
ああ、もうハラハラする。
うん。
あと他のバンドも出てきたけど、もう全然わかんないから、記憶にすら残らない。
なんかでもほら、まず明治かもしれない大学生で、でちょっといい印刷会社に勤めているけど、ちっとも自分の希望じゃない職種で、
はい、
頑張って仕事してるけどみたいな感じが、
はい、
やっぱり自分の人生と違いすぎて、まず大学もちゃんと出てないし、
俺もですよ。あと就職活動全然したことないですし、
あと僕の自分の場合そんな嫌な仕事は絶対やれないし、
もう一瞬で辞めちゃいますね。
そう思うと、あ、もしかしたらこれは結構多くの人たちが自分のことだと思って読むんだとしたら、あ、ちょっと自分と違う人生を読んだなって感じかな。
そうですね。だから場違いなところに行っちゃったなみたいな。
そうか。なんか割と主人公自身は最後まで読んでもさ、そんなに環境が変わらないじゃない？
そうですね。でも、会社結局辞めたんでしたっけ？
会社を辞めるっていうのは移動願いを出して。
あ、そうか。移動願いを出して、なんか自分の、そういう企画みたいなのできそうなプロジェクトに入るみたいなところで終わった。
今までは移動願いをすごく、中途半端にしか出さなかったから、本気で移動したいっていう風に伝えることにしたってところで終わってんだよね。
そう、でも親友がさ、編集プロダクションに入るって。
そう。
大丈夫かって思ったんです。
でもなんかすごく忙しくなっちゃうんだよね、それでね。
うん、もうブラックですよ。
でもなんか、著者プロフィールによるとさ、ご本人が編集プロダクションに入ったみたいね。
ああ、苦労人ですね。
でもなんか、ちょっとツイッター見たらものすごい人気で、
はい、
フォロワーも多いし。
あ、そうなんですか。
そう、だからちょっと私は存じなかったんだけど、人気ライターさんなんだね。
音楽ライターなんですかね。
いや、なんかね、違うみたいよ。でもなんかちょっとシュッとした感じの方で、
お
ー、なんかすごくいろんな雑誌に連載持ってるような感じの、
うん、
だから小説はこれがデビューと言うけども、なんかもともと人気があってあったんだろうね、きっと、書き手として。
そう、まあ、小説はね、主人公のモノローグとか一人称で、 すごい主人公に寄り添って進めるから充実したんですけど、やっぱ映画にするときは映画なりの脚色をするべきだったんじゃないかなと思います。
あ、なるほどね。で、僕は割と映画好印象だったから、ただ小説読むと、あ、だいぶ、はしょってはいるなと思ったんだけど、でも、例えば、その、なんていうの、バッティングセンターのシーンとかは原作通りだったから、
はい、
あそこが気になったの、あれが原作にあるのかどうか、
はい、
監督のオリジナルなのかどうかが気になってたんだけど、
うん、
原作にあったから、ああ、原作通りなんだっていうふうに、ちょっと嬉しい気持ちになったよ。
なるほど。もうちょっとね、監督さんなりに脚本をいじってもよかったんじゃないでしょうかね。まあ、脚本は小野寺和彦さんで別の人でした。
うん。なんかさ、その、自分の親友の先輩にお金出してもらって、親友と先輩に
少
しずつお金出してもらって、
はい、
風俗に行くんだけど、
そうですね。
その時に風俗の女の人にずっと愚痴るんだよね。
そこのね、薩川あいみさんはね、僕の大好きなヒメアノールでヒロインだった人なので、
あ、そうなの？
注目してますよ。
あの、風俗の人？
そう。
そうなのか。なんででもタイトルが明け方の若者たちっていう人事っぽいんだろうね。とっても一人称の小説じゃない？
まあ明け方まで元気でいられるくらい自分たちは若いみたいな。
でも、何に似てるって言ったら本当に似てるのは僕たちはみんな大人になれなかったに似てない？
そうですね。
あの、で、起こる出来事は違うんだけど、なんかすごく忙しく働いてる人がいて若い時のことを思い出してるっていう設定がとっても近いよね。
そうですね、
うん。
うん。僕たちは大人になれなかったは、なんか結構仕事に対して面白みを感じてるいい人生ですよね。
あ、そうだった？あの、まあ、テレビの美術さんなんだよね。
そうそうそうそう。なんか忙しいけど楽しそうですよ、仕事が。
それのでも映画バージョンもよくできてたんだけど、
うん。
なんかね、よくできてるなと思ったんだけどね。
うん。
なんか見比べた時には明け方の若者たちが一番面白かったんだよね。で、高円寺が舞台じゃない、この明け方の若者たちって。
そうですね。
それがあの、ちょっと思い出しただけも確か高円寺が出てきたりとか、あと演劇も出てくるんだよね。
演劇がつまらなそうな演劇でした ね
明け方の若者たちね。あとさ、演劇全然見てないんだよね、この主人公の男の子はね。
はい。
で、まあ多分架空の演劇だと思うけど、すごいつまんなそうなんだよね。
ありゃ、もう集中したくない。
あんまりだからさ、サブカーに通じてる感じでもないよね、主人公は。
そうですね。
うん。ブレッジヴァンガードにも通じてない感じだもんね。
うん。
そう思うとモテキみたいだね、ブレッジヴァンガードで待ち合わせってね。
本当ですね。
うん。なんかでも僕、これ読んだ時に、あ、こういう風に、絶えず現在書いて過去に戻るっていうスタイルの小説だったら、
うん、
自分もコツコツ書けば書けそうと最初は思ったんだけど、
はいはい、
ただ自分の恋愛観とかが全く共感呼ばないだろうなと思ってもう そこでちょっとがっかりしちゃった。読んでたらこんな風に一人の女性のことをずっと引きずったりとかって、
はい、
自分の場合ちょっと人として欠けてるんじゃないかと思うぐらいそこはあっさりしちゃってるから、子供への思いのがよっぽどしつこく続いてて、こんなに引きずるとかちょっと思っちゃったんだよね。
わかんないですね。まあ、増野さんも、また別の、まあ今後ね、恋愛あるかわかんないですけど、
うん、ないんじゃないか
な。その際、カーッとなったらどうなるかわかんないですよ。
だからちょっと羨ましくなった。こんなにも、もう、心が振り回されて、
ねえ。
ずっと彼女に会いたがって、で、どっちかって言ったとも彼女の方が優位に立ってて、
うん、
でもその向こうが会いたいって言ったら会うしかないっていう。
すごい執着心ですよね。
うん、そんなかなって。
わかんないですね。まあ僕も本当妻と別れたらどうなるかわからないので、こうなるかもしれないので、何も言えない。何もわからないですよ。
ヒズルさんが奥さんと ダメになりそうだった時に話してくれたことがあって、
はい、
もう本当にそれを漫画とか小説にすればいいのにと思ったよ、僕は。
もうでもね、気持ちはね、忘れてしまったので、ただ尋常じゃないぐらい辛かったっていう思いしか持ってない
んです。ものすごくグッとくる話でしたよ、なんか。
本当に。
奥さんがこんなこと言って、こんな風に寂しくなっちゃってとかいう話が、なんていい話だと僕は思いましたよ。
恥ずかしいですね。
あ、でもそういう意味では、だから、もしかしたらこれが、その恋愛の、スタンダードに近いんだとしたらば、
はい、
僕はどんなに頑張って書いてもきっと共感呼ばないなと思っちゃった小説。
なるほど。
何か偽って書かないとダメかもしれない。
はい。
っていうね。
はい。じゃあ、
でもその辺楽しみました。
はい、そうですね、はい。映画と小説を両方見る楽しみを久しぶりに味わってよかったですよ。
あと、この、僕知らなかったんだけど、この匠さんっていう人、北村さん。演技上手だよね。
そうですね。まあ、ただ本当僕のイメージする感じのと全然違って、本当かっこよくって、はぁって常に思っちゃうんですよね。だから、
まあね、
かっこいい人の役だったらいいのになって思います。
対抗的だっていう設定の場合にはね。
キラキラしすぎなんだよって思う。
なんか僕の手伝ってた五反田団の劇団の公演にいらしてたらしくて、お客さんとして。あ、行っちゃいけないのかな、こういうことって。まあでももう顔も知られてるし、しょうがないよね。
いいんじゃないですかね。
だけど、その時僕、スタッフだったのに気づかなくって、気づいてたら映画すごく良かったと伝えたかったな。
僕はキラキラしすぎでダメでしたって言っちゃうな。
まあでもしょうがないですね、それはね。
そうですね。まあちょっとね、僕でもね、最近恋愛漫画ずっと読んでるんですよ。
はいはいはい。何かいいのありました？
それは何かと言いますと、
うん、
広金健二さんの黄昏流星群なんですよ。
そんなとっても私たちの世代にぴったしなものを読んでるんですか？
そう、あの、オードリーの若林さんが、うちゃなんちゃのなんちゃんに、
うん、
なんかコンビニ版のあの、より抜きのやつをちょいちょい渡されてたっていうのを しばらく前に言ってて、
うん、
前から気になってたからちょっと読み始めてみたら、
うん、
どっぷり中高年の生徒不倫の話ばっかで。
面白いんですか？
すっごい面白い。
そうなの？
ちょっとね、やっぱあのね、内容はね、あの、うわーって、おえーみたいになるんですけど、やるみたいな、ちょっと引くところもあるんだけど、やっぱストーリーとか表現がもう名人。
あ、そうなの？あれでしょ？なんだっけ、課長島耕作の人でしょ？
そう。だからね、ちょっと今ね、もう終わってるかと思って読み始めたら、10巻まで読んだんですよ。うん、よくよく見たら50巻まで出てて、わ、ちょっともうこれ読んでると他の読めないからって今10巻でやめたんですよ。で、代わりに、他のもちょっと読んでみようって思って、梶龍介の義っていう、それこそ90年代にミスターマガジンでやってた、政治家の漫画を今読み始めました。それもね、今、ちょっと冒頭なんだけど、やっぱね、表現とか、絵とか、もう漫画の神を感じる、すごい。
すごいね、でも、小泉さんや押泉さんは、
はい、
自分が漫画家なのに今漫画を再発見してて素晴らしいですね。
いやもうでもね、本当にすごい水準がすごいですよ。
あ、本当に、
うん、まあただ本当にね、若い時読んでたらなんでこんな年寄りの、
あ、まあね、
読まなきゃいけねえんだよって思うんだけど、今もう自分がそっちに寄ってるから。
なるほどね。
なんかむしろ読むべきだみたいな。
タイミングは良かったんでしょうね、きっとね。
黒い乳首ばっかりですよ。
そう。そうなのか。あ、僕はね、ちょっとしばらく韓国ドラマを見てます。
ああ、イカゲームですか？
イカゲームを見たし。
おお、イカゲーム面白かったですね。
面白かった。あと、地獄が呼んでるも見たし。
あ、それは見てないや。
あとね、でも僕が見て、今のところ一番ハマったのは、
うん、
マイディア・ミスター、私のおじさんっていう、
うん、
主人公がおじさんって呼ばれてる人なのね。
ああ。
すごく真面目な会社員なんだけど、
ええ、
どんどんはめられてひどい目に遭っていくの。
ええ。
それで敵対する若い女性がいるのね。
うん。
その敵対する若い女性が、その男に盗聴器を仕掛けるの。
うん。
それでずっと盗聴してるのね。
うん。
でも盗聴しても盗聴してもその男は言いやすすぎて、
うん、
裏がちっともないの。
で
どんどんいいやつだってことが分かってきちゃって、
うん、
っていう話。
ああ。
で、すごく、すごく面白い展開するんだけど、まあ最初の子は暗いだけなのね。でも、とにかく登場人物がいろんな人が出てきて、話がどんどん転がっていって、えっと思うような展開するから、見た人と語り合いたくなるような話だった。
おお、あ、じゃあ僕もそのうち見ますよ。
長いですけどね。
おお、何話くらいですか？
16話だったかな。
ああ、僕ね、今、ナルコスっていう、コロンビアの実在の麻薬王の映画見てて、それはね、1シーズン10話で、
うん、
3シーズンあるから30話ですよ。
あ、そんなにはないから、でも、ポイントはね、盗聴してるってところがテレパシーだと思ったの。七瀬再びとか、家族発見とか見たことあります？読んだことあります？
読みましたよ。
あれってさ、テレパシーで人間の気持ちが分かっちゃう話じゃない？
はい。
でも、私のおじさんっていうドラマは、女性が盗撮じゃない、盗聴していることで、
はい、
おじさんの本心が分かってしまう。
ええー。
でも、そのおじさんがすごくいい人だってことがポイントなの。
おぉ。
えぎつすぎるんだけどね、ちょっとね。
はい。
うん、でも、三兄弟の男が出てきて、
はい、
その三兄弟のうちの一人が元映画監督なのね。
へ、
何かと日本映画のことを語るのが面白いの。
へ、
なんかでもね、家族を大事にする気持ちがあるとピンとくると思うんだけど、
へ、
何かと家族を大事にするところに違和感がある人は多分つまんない。
なるほど、
うん、
家族嫌いな人も世の中にはいっぱいいますからね。
だから親を大事にしなきゃいけないと思ってない人はちっとも面白くないと思う、うん、きっと。
はい。
でも僕はちょっと見た人とすごくいくらでも語れるってとこがあって、
はい、
多分ね、韓国映画の見方はね、そうやって見てもやもやした気持ちを語り合いたいっていうところだと思います。
わかりました。
はい、ということで今日は話してあと友の会でまた違う話をしましょう。
そうしましょう。ではまた。さようなら。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。